最近感じたこと。まあ何回かお話ししてるんですけど、今、来年のゲームマーケット大阪3月のですね、ゲームマーケット大阪に向けて、ゲーム、まあ、作ってます。はい。まあ、作ってまして、まあ、いくつかネタを思いついたやつがあって、で、まあ、この1ヶ月ぐらいで、わーっとね、考えて、システム考えて作って、テストプレイまで、とりあえず行ったのが、今、2つ、あります。まあ、まだ全然ですけど、完成度はかなり低いですけど。で、まあ、その、後からもですね、まあ、次々と、新しいゲームのネタは思いつくんですよ。思いつくんで、またそっちの方のゲームも、なんかちょっと作ってみたりしてるんですけど、なんか、なんていうかな、まあ、テストプレイまで行ったやつを、まあ、何回かいろんな人に、まあ、テストしてもらって、で、まあ、その度に、改良を加えて、まあ、少しずつ進んでるんじゃないかなとは思うんですが、なんか、次から次と、まあ、新しいネタで、なんかね、なんていうんだろう、未完成のゲームばっかり増えて、なんか、そのままずーずーと、一つもゲームが完成しないまま、ゲームマー大阪、迫ってくるんじゃないかという恐怖がね、今、ちょっと感じてます。まあ、まだまだ先なんだけどって言ってると、あっという間にね、今年も終わっちゃう可能性があるので、とにかく完成させたいなと思うんですけど、でもなんか新しいネタ思いつくと、そっちが気になっちゃうんですよね。そっちとりあえずテストプレイまで持ってくるか、みたいな。とりあえずテストプレイまでね、いくつも作って、もうね、時間ある限りそれ、いろんな人にテストしてもらって、ちょっと迷惑かもしれないけど。で、なんかね、一つでも完成を見ればいいなという、気持ちがあるんですが、なんか、もしかしたら、下手したらね、ゲームマー大阪で、なんか、私有宅取って、これ、私有できるゲームばっかりなんで、完成金一個もないですみたいな感じになっちゃったら、怖いなとか想像しつつね、今、ゲーム作ってます。ねえ、皆さん、そうなんですかね。本当にゲーム制作自体初めてのことなんで、皆さんどんな感じなのかっていうのがね、非常に知りたいところではあります。はい。そんなわけで、最近ちょっと恐怖している GS ヒカルです。ダイモン、サイコロクラブ通信、始まります。この番組はニューハーフボードゲーマーである私がボードゲームを中心にいろいろ話していく二人しゃべりのような一人しゃべりのポッドキャストです。はい、はい、というわけで、ダイモンサイコロクラブ通信第11回始まりました、はい、
始まりました、
私メインパーソナリティの GS ヒカルです。
はい、サブパーソナリティのヒカリンです。
はい、そんなわけでね、
はい、
まあ、今回は、第11回、
はい、
北陸ボードゲームフリーマーケット直前スペシャルということで、うん、はい、ゲストの方を招いて、
はいはい、
トークしていきたいと思っております。
はい、
はい、ですね、まあ、もう本当にね、今週末ですね、
そうだね、
7月27日日曜日、
はい、
いよいよね開催が迫ってまいりました。
はい、
非常にね、まあ、楽しみにされている方も多いんじゃないかと思いま す、
ね、
はい、私も大変楽しみです。
楽しみです。
はい、まあ、スタッフとしてヒカリンの方がね、
はい、
大人のボードゲーム体験枠の方で、
はい、
活躍されると思うので
活躍、
まあ、期待しつつ、はいはい、私は、引きこもってますね、中にね。
はい、わかりました。
はい、そんなわけで、はい、早速では、フジトークの方、
はい、
入っていきたいと思います。どうぞ
どうぞ。
はい、メインパーソナリティの GS ヒカルです。そして、今回は、ゲスト4名いらっしゃってます。まずは、まあ、チャーチャーゲームズさんの方から、3名いらっしゃってますので、自己紹介お願いします。
じゃあ、狩口さんから。
あ、僕ですか。チャーチャーゲームズの川口です。はい。次、純一さんですか。
ごめんなさい。はい、
もやばい
です。同じく純一です。
はい、はい。
そして、南春夫でございます。はい。
自分たちの、ポッドキャストでやったネタの2番線じゃやめてもらえますか。
いや、嬉しい。これでもう、聞いてもらえてるっていうのが分かって、すごい嬉しくなりました。ありがとうございます。
あの後、犬脇さん困ってたじゃないですか。
すいませんでした。もう、いろんな人を困らせている犬脇です。よろしくお願いします。
ねえ、クオリティ下がりますよ。
やばいですね。すいません。ちょっと、これ以上ヒカルさんには迷惑かけれないので。
はい、そして、一応、金沢万有クラブのってことでいいんですかね。
まあ、そうですね。
じゃあ自己紹介お願いします。
はじめまして、 YSK と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はじめまして。
はい、ということで、今回は、この5名で、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろ
しくお願いします。
はい、それではまずですね、まあ、うちの方のポッドキャストとしては初登場となるね、福井の、チャガチャガゲームズさんの一応主要メンバーになるのかな。
いや、
そうですね、がん細胞的な
血を違いじゃない、
その腫瘍かよみたいな。
うまいな。
なるほどね。
うまいな。
はい、
あ、なるほどね。
まあ、はい、まあね、知ってる方も、まあ、多いとは思うんですけど、まあ、知らない方のために、チャガチャガゲームズに関しての、簡単な、PR お願いしていいですか。
はい、純一さんどうですか。
僕に振るんですね。
はい、喋るんかも。
チャガチャガゲームズの PR。はい。チャガチャガゲームズの PR としては特にないんですけども。そうだ、川口さん、あれあったじゃないですか。
はい、
ゲームマーケット東京秋に申し込んだ結果が今日届いたじゃないですか。
はい。そうですね、ゲームマーケット秋に初めて応募させていただいて、受かったんです。まあ、全員受かったんですね、あれね。
全員受かったんだ。
全員受かったんだと思います。
そうか。
そうなんできるやつ。
でもラッコ大帝さんが落ちたってツイートされてましたよ。
え、嘘。落ちた人もいるんですか。
いやいや、多分応募されてないと思いますけど。
ドキッとする。
あ、というわけで、それは何、ゲームマーケット秋に参加させていただきますのでよろしくお願いしますってことを言えばいいっていうことですかね。
はい。
そうですか。
これ収録中ですけどね。
それはもう、じゃあ、オープンにしてもいい感じなんですか。
はい、大丈夫です。多分。
はい。そうですか。
もう全然 OK です。
ここからもう逃げられなくなりました。
ポッドキャスト始まって以来のグタグタ感じゃないですかね、これ。僕らが出てきて、
今なんでこれぐらいでグタグタになるのかよく分かってないですか。とりあえず出店が決定したと。はい、出店が決定したってことですよね。
はい、はい、おめでとうございます。
また
ね、今年のね、ゲームマーケット大阪に引き続きね、チャーゲー旋風を起こしてくれることを期待しますんで。
いやー、
よし、
なかなか頑張りましょう。
あるぞ。
タグつけて。
ただ今回の秋はどれぐらいこう新作が出せるかっていうのが、はい、チャガチャガゲームズとしてはちょっとあれですね、まだ未知数ですよね。
なるほど。そうですね。
皆さんどうなんですかね、新作に取り掛かる余裕あります？
ないですね。
正直や。
いやいや、でもなんか出したいなと思いつつ、やっぱり、
ね、
まだ3月じゃないですか。3月に出したばっかり で、でそこからやっぱり1年ぐらいかけないと次の作品ってなかなか出来上がらないなっていうのはちょっと思ってます。
やっぱりそのゲームマの度に新作出してる方もいらっしゃいますけど、すごいですよね。
そうですね、2つ3つ出してる方とかね、気違いですよね。放送できないです。すごいですよね。
普通や。
いや本当にね、よくそこまでね、時間を避けるというかね。
ね、すごいですよね。いやいやいや、
時間を避けるっていうよりはアイデアを形にできるその能力がすごいなと思います。アイデアいっぱい湧きますけど、なかなかね、その形まで持っていけないんですよね。
やっぱりね、なんか中にはやっぱり本職もゲームクリエイターで、同人でボードゲーム出してる方も、ね、結構少なくないと聞きますけど。
デジタルとアナログってことですか。
なんか、私が前に、ボードゲーム好き語りっていうラジオで聞いた時に、マニフェストディスニーさん
は、
なんか本職もなんかアナログ系のゲームの制作されてるって聞きましたけど、
へー、はい、
お仕事としてされてるっていうことなんですね。
そうです。その上で同人としてなんかね、 2、3作とかぐらいを新作出してるんですね、毎回。
すごいな。
プロの漫画家さんが、コミケで売っているっていうのと同じ意味ですよね。
そうだと思いますよ、多分。だから、ね、自分の本来のやりたいことを
同人でやるみたいな表しているような、
そう、そのフラストレーション全てそちらにぶつれみたいな感じじゃないですか。
なるほどなるほど、
はい、
はい、
薄いゲーム
薄いゲームはゲームマーケットじゃ売れないと思いますので
そっか、ちょっと引っかかってしまう、
そうですね、
なるほど、
話はちょっとそれましたけど、はい、何か他に言いたいことありますか。
あ、そういえば再販の方はそうですね、スタンプグラフィティは第2版ということで、
はいはい、
再販させていただきます。
お
よろしくお願いします。
素晴らしい、
すごい、
はい、迷ったんですけど
おめでとうございます。なんか拡張というか、なんか追加カードとかも入りそうですね、
はい、追加カードそのお題カードっていうのを、どうしてもお題決めれない人がいたり、ちょっと気軽に遊びたいって時に、
はいはい、
あともうお題考えるの面倒いからって言って、うん、カードを引いてそれをお題にできるっていうのをちょっとつけようかなと。
なるほど、
リクエストありましたんで、
なんか聞いたところによると、はいはい、お題カードかもしくはランダマイザーが入っている iPhone がついてくるっていう
それ僕も欲しいっすよ。
なんか
それが 3,4 千円で出るんですか。
いや、それは8万3000円ぐらい
割と安い気もするけど、はい、
どちらか選べるっていうやつですね、
はい、
なるほど。
あと団子ダンジョンの方は再販どうなんですか。
団子ダンジョンはですね、今、すごい動いてます。
お
すごい動いてる、
すっごい動いてるんですけど、キーワードは、締め切り
、はい、
印刷、キーワードは印刷屋さんですね、ここです。
な
るほど、
もうここ次第です。これで秋に間に合えば再販します。
やっぱりね、
わあ、すごいですね。
まだまだ欲しい方もたくさんいらっしゃると思うので。
これどれぐらいいると思います、ひかるさん。
どうなんですかね、
再販でこう気合い入れて、いっぱい作ったはいいけど、そのまま東京から持って帰るのってかなりへこむ気がするんですよね。
そうですね。
なのでどれぐらいを見たらいいのかっていうのが全然予想がつかなくて、
はあ、いや私に聞いても分からないと思いますよ
じゃあやっぱ YSK さんぐらいがやっぱりこう酸いも甘いも分かってるあれですよね、ボドゲシーンとしては。
いや、でも、再販の声すごく聞きますもんね。よくネットでも見るし、だから。
あ、それはスタグラですよね。
いやいや、団子ダンジョンも。
本当ですか？
と思いますけどね。
あ、今、嘘をつきましたね。僕のために優しい嘘をつきましたけど、それは結構トゲが痛い。そっか。じゃあ、6部ぐらい作れば再販。
いや2桁は作りましょうよ
2桁か、なるほど、頑張らない
で、ね、買う方の身となれば、
はい、
多少チャガゲーのゲームの中では高めですよね、はい、値段設定が。
ああ、そうなんですよ。
そこら辺がちょっとネックになるかもしれないですね。
でもこの前再販するんであれば、この前の値段では売れません。
なるほど、
もっと高くなっちゃいます。ちょっとこの前の値段は異常すぎたので、
うん、
なんなら全部忘れていただいてもうウェブサイトも全部消したいぐらいですね。
あ、
証拠。
あ、でもこのでも 大阪の時よりも高くなっちゃうんであれば、なおさらちょっと考えた方がいいですね、僕。
いや、本当ですか。再販自体を、
再販自体というか再販の数ですね。
数をね、
はい、
そうですよね。
値段上がってても欲しいっていう人がどれだけくらいいるかですよ。
6部ぐらいですかね。
いや、
ただその前の時にいろんな人からお前ら安くしすぎって怒られたんですよね。
そうですね。
他の
デザイナーさんの方から、ね、
はいはいはいはい、
お前たちはダンピングをしているとそこまで言ってないけど、
まあかなりその業界全体に迷惑をかけたんだなっていうのを後から知りました。
あ、そうですね。安売り合戦になっちゃうとね、大変なのがやっぱり制作者側なんだよね。
自信のなさの表れだったんですけど、 まあ、別にあんなに安くしなくてもいいんだなっていうのは後でちょっと分かってきて、
本当ですよね、
コンポーネントに見合った額でいいのかなと思いま す,
です、ね、やっぱりあの原価率というものを考えて、
うん、原価率でいうとも う, う、ね、あの川口さんなんかはすごい原価率でしたよね。
そうですね、
カタログ100何パーセントですかね
100% 超えてます
よね、原価で作ってましたよね
500円で売ったっていうね、
あの売れば売るほど損する感じですか。
売れば売るほど僕の お小遣いが減っていく、おかしいなって思いながら夜鍋で大理石にハンコ売ってましたね。
さっき話に出てきたマニフェストディスティニーさんのこの前 の, あの春のアルスアルキミアっていうやつ、はいはい、あれも原価割りしてるらしいんですよ。
だってあれすごい豪華なあのコンポーネントじゃないですか。
なんかあの話によると本当はプラスチックのポーンのつもりが結局木のポーンになっちゃって、そこで一気になんか原価率上がっちゃったらしいですね。
なんと、
はい、
いや安いと思いましたもん、あの金額。
そうですよね、うん、まあだいぶ話しとれちゃってるんで
進めないといけません、ね、
まあまあこの辺にして
一応さんも最後にカタログだけ、カタログの再販はどうなんですか。
あ、
は
い、あのしますよ、みんなが行くんで、あの一緒について行って一緒に売ります。
なるほど、
正直一番再販の声が多いのはカタログですね。
はあ、
そうなんですよ。
じゃあまたその時の値段設定も大事ですね。
そうですね、
かなカタログ、ちょっと僕が
商売やん完全に。
え
はい、そんなところ
でいいですか。
はい、進めて進めて、はい、お次次、
まだ最初の自己紹介のところですよここ
そうですよね。
あ、そうだ、
はい、それでは、金沢バレークラブの OST さん、お願いします。
あ、自己紹介ですね。
まあ、自己紹介、まあ、金沢バレークラブの紹介も含めてですね、はい、
ですね、金沢バレークラブっていうのは金沢市内でちょっとオープンゲーム会が私の観測する範囲ではなかったので、ちょっともう誰も開かないんだったら自分が開かおうかなというので始めたんですね。まだ3回目ぐらいですけれども、
はい、はい、
でこの間も、延べ30人ぐらい来ていただきまして、一応形になってる感じですね。
はい、はい、
すごいですね。
なかなか深夜までやってるとこないですからね。
でやっぱりあの土曜日なんでお仕事の方もおられるんで、うん、まあ、その方がお仕事終わってから来られると、だから結構午前中の人とか日中の人とか夜から来られる方とか、こう結構層が分かれますね。
そうですね、
うん、
はい、
うん、
この前のバイオリングダムの時も、まあ、純一さんが来られたんですけど、
そうなんです、
私とちょっと、ね、は
いはい、あ、そうです、ありがとうございました。
すれ違いで、
こちらこそ、
ね、その時会えなかったんですけど、すれ
違いであのヒカルさんに会えなかったんですよね、うん、残念。
そうですね、残念ですね。まあ、まあ、今度ね、今週末ね、まあ、会えますので、
そうですね、すぐに、
すぐに、
すぐに、
はい、まあ、そんなところですかね。
そうですね、はい、
じゃあ富山バンユークラブの方の話はいいですか。
はいはい、あ、そうです、ですね、あ、まあ、金沢バンユークラブっていうのをやってて、まあ、それで富山市内もちょっとオープンゲーム会ない感じなのでちょっと開こうかなと。ちょっと1回目は試験的ですけれども、
はい、
8月の2日土曜日ですね、富山県の総合体育センターってあるんですが、そこの研修室で9時から21時で行う感じですね。はい、はい、
もうね、もう隙間産業的な。
やっぱちょっと富山市内なかなかちょっと場所ないんですけどね、ちょっと
会場高いんですよね。
そうなんですよね。
ああ、そうなんですか。
やっぱりそのなんかありそうでないんですよね。
そっか、そう考えると本当に芸術村ってすごいですよね。
いや、ただやっぱり予約いっぱいなんですよね。なかなか取れなくて。
すぐ埋まりますよね。
そう、だから本当にもう、なかなか土曜日曜を取る、1日取るってなかなか難しいんですよね、もう埋まっちゃってる感じで、うん、だからちょっと不定期な開催になっちゃうんですけどね。
そう、もうだいぶ前から取っとかないとみたいな。
そうなんですよね、うん、
お正月はよう取れましたね。
あ、そうですね、
ね、3日4日、
そう3日4日そうなんですよね。そう、なんかでそれで勢いで取っちゃったんですよね。
いや、でもあの4日に僕お邪魔させていただいて、
そうね、
そこでダンゴダンジョンが本当に完成に一気に動き出したっていう、うん、 日なので、僕1月3日4日はもう忘れられない2日間なんですよ。
記念日なんですね。
記念日ですね。団子の日ですね。
なるほどね。
本当にありがとうございます。
いや、でも、大変お忙しくお疲れの中来ていただいて。
そうですね、その2時間前までは、前日3日の、純一さんのゲーム会に参加してましたから。は
いはい、そうですよね。
ありがとうございます。そっちのお疲れ。
そうなんですよ。いや、そこでもうちょっとテストプレイとかしてもらって、こう、いろいろアドバイスをと思って。
やっぱりちょっと追い込みっていうか、そういう時期やったんですよね。
そうなんです、そうなんです。もう、印刷もギリギリで、
はいはい。
カードの、そのコンポーネント的なところも、こう、決めなくちゃいけなくて、ってことは、ルールも、もう、固めなくちゃいけないっていう、本当、切羽詰まっていた時だったんですね。ええ。
そうですよね。なんか、ハンバーガー屋さんでテストプレイとかしてましたね。
そうですよね。もう、何時間も、ハンバーガー1個で粘りましたけど。
で、我々が好き勝手なこと言ってね。
いやいや、もう、本当に、そう、もう、テストプレイされてた方がみんなガチゲー好きで、どんどん、どんどんガチゲーテイストに、
そうなんですよね。
目の前で、どんどんこう、
コンポーネント1個1個について根拠がないって言い出して。
そうですね。ね、このゲーム
選択の根拠がないって言うでしょ。
そうなんですよ。もう どこに行ってしまうんだろうって僕だけ不安になってたんですけど。
だからちょっとやっぱり、ね、なんか自分の作ったこうソフトがどんどん変わってちょっと身につまされる思いで見てたんですけど、稲垣
さん。いや、もう本当目の前でどんどんこうトランスフォームしていく様を見て、もう僕はこれ止められないなって思ってたんですけど。
これいらないんじゃないのとか、 なんかだんだん引き算になってくるね。
そうですよね。だいぶもうソリッドになっていって。もう本当に最後の時にはテストプレイのそのプレイヤーが1手目を出すか出さないかぐらいでもうみんながうーんってうなり出して1手出しただけで、ああなるほど、いや参りましたみたいな、どういう思考で動いてるんですかこれみたいな、もう全然わからない世界まで行ってしまいましたね。
やっぱテストプレイのこうメンバーってによってまた変わるってことですね。
もうあの日はね、本当ありがたかったですけど、すごい危険でしたね。
そうですね。私も、今、ゲーム作ってまして。
おすごい、はい、お
で、で、まあ、テストプレイまで行ってるのがいくつかあるんですけど、まあ、それもやっぱりいろんな方にテストプレイしてもらって、ちょっと煮詰めていかなきゃいけないなと思ってます。
どんな感じのゲームなんですか？
ですね、いくつかあるんですけど、私の作ってるやつは、はい、まあ、バッティングプラスセットコレクション的な、やつと、あとトリックテイキング。
おぉ。
と、あと今日思いついたやつが一つありまして、今日仕事中に思いついて、初めてシステムから思いついたんですよ。今までずっとテーマからこう追ってきたんですけど、今一つシステムから燃えてたやつがありまして、ちょっとそれもまたちょっとテストプレイ用の作って、またテストプレイまで持っていければいいなと思うんですけどね。
後からテーマをこう載せる感じですね。
そう、それは本当にもうシステムできた、出来上がった後になんかね、そのなんかね、手よく都合のようなテーマを載せればいいかなと。
はいはい。
思いました。
システムが先か、テーマが先かと。
そのテーマを実現したいがためのシステムに、しちゃうとなかなかうまくこう運べなくて、
テーマの再現してとかですね。
そうです、
なるほど、
はい、まあまあ話またそれましたけど、
はい、それまくりや、
はい、それでは
同時にすごいですね。
いやいや、まあパパパッとちょっと思いついたやつがあったのをまあ形にしてて感じなんで。
そんなでも2つ3つ同時にできるって、もうヒカルさん以外だったら僕手塚治虫先生しか
も、いや
存じ上げないです。
いやいや、だって皆さんだって頭の中にネタは持ってるでしょ、いくつも。
いやでも僕の場合はネタとかをこう会話で聞いてて、あそれだと思って、それ僕作っていいですかってみんなの前に公言していいよって言われたものを1週間後ぐらいに全く全部忘れてるんですよ。で周りのみんなに1週間前僕がそれだって言ったやつって何でしたっけって聞いても誰も覚えてないんですよね。
ああ、
その名作がどんどん闇に消えていくんですよ。
なるほど。その時はやっぱりね、あれですよ、携帯かなんかにメモしとかなきゃいけないんですよ。
やっぱりそれですよね。
はい、私常にだからメモしてますもん。
ああ、やっぱそれか。
仕事中でも iPad、iPhone 取り出してこうやってますからね。
ああ。やっぱりそれです。
夜中にベッドの中で寝てるときに思いつくときあるんですけど、はい、すぐに起きてメモします。
うん、ですよね。
絶対忘れる。
忘れちゃいますからね、その画期的なシステム的なものを。
そうです。
思いついても。
一回忘れちゃったことがあって、すごい悔やんでます。
ですよね。
ベッドの脇にはいつもこうメモ帳が置いてあるってことですか？
iPhone ですね。iPhone
を。iPhone でメモするんだ。僕も iPhone でいつも持ちながら寝落ちするんですけど、そうすると朝になってるとだいたい電源切れてるんですよね。
はい、
充電しながらやらないんですか？
あ、充電をさしながらやってるとだいたい手元がの熱の熱さでこう熱っとなるんですけど、あれ危険ですよね。
そうですね。
発熱しますよね。
熱くなる前に寝ちゃいませんか？
寝ちゃいますよね、本当に。危険ですね、iPhone。
だいたい私いつもこう仰向けになってこう、ええ、上にこう iPhone 持ってやってると、
ね、
そのまま寝ちゃって顔面に落ちてくるんですよ。
ああ、わざとですかそれ？
いやいや、わざとじゃなくて顔面に落ちてきちゃって起きるんですよね。
痛みで。
それを繰り返してそのうち寝ちゃうんですよ。そのうち顔面に落ちてきても気づかずに寝ちゃうんですよね。
あ、同じですよ。
それはどういうゲームなんですかそれ？何、痛めつけるゲームですか？
いやいやいや、
アクション系ですよね。
アクションゲームですか？
いやいや、まあそういうアクションじゃなくて、まあそうなっちゃうんですよ。
いやいや、確かに上向いてるとボトッと落としますよね。
落としますね。
自分の上に。あれ落ちない、なんかスタンドみたいなのあるといいですね。
スタンドってのはそれは何ですか？ジョジョ的なものですか？
ジョジョ的な、そうですね。オラオラ的な。
いやいや、そんなスタンド。
いやいや、手で持たなくてもこう仰向けで上にこう iPhone がこうちょうど空中に
落ちできる。
多分寝ちゃうとスタンドも消えちゃうと思うんですけど。
そしたらボトンって落ちて痛ってなるんですよ。
同じじゃないですか。
意味ゼロやん。
そっか。
使えます、そのスタンド。
これまた横見それてる感じですか
ね。ですよね。何の話してましたっけ？
今自己紹介の時間ですよね。
そうです、まだ自己紹介の時間です。
YSK さんがなんか話されてたはずなのに、富岡みのきさんのなんか
話が。今 YSK さんの自己紹介の時間ですから。
そうですね。
ですよね。
はい、
YSK さんってもともと富山の方なんですよね。
生まれは石川ですね。
生まれが石川で富山に在住されてるんですね。
そうです、今仕事で、はい。
ああ、そうなんすか。
そうです。
富山に住んでるのに、金沢万有クラブの主催なんですよ。
そうなんですね。これがなんだかね。
すごい。
おかしなことなんですけど。
まあね、わざわざ来てるんですか、じゃあ。
そうです。そういうことですよ。
そうですね。
変だな。
しかしね、まあ、それじゃあね、これ自己紹介この辺にして、本来の話の方へ進みましょう。
来た、来た。
はい。ということで、もうね、目前に迫った、もう、今度の日曜日ですよ。
はい。はい、
今収録が7月の、22日の夜です。
はい。
はい。もう5日後ですね、7月の27日、北陸ボードゲームフリーマーケット、いよいよ開催となります。
はい。はい、
そんなわけで、まあ、そのために今回ね、チャガゲーさんのね、お三方をお呼びしたので、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
雑談するために呼んだんじゃないんでね。
なんだ。
はい。まあ、そんなわけで、まあ、私ね、一スタッフなので、その辺あんまり詳しく知らないので、まあ、ここは、まあ、このね、チャガゲーのお三方に、今回の北陸ボードゲームフリーマーケットの、まあ、最終的なね、決定事項とかイベントの流れとかを簡単に紹介していただければいいと思います。
大体の話っていうのもこれまでにだいぶ言ってるんで、
はい、
ざっとなんですけど、フリーマーケットブース、つまり中古とか新品ですとか、あとはオリジナルゲームですよね、はい、同人ゲーム販売コーナーは13時からなんですよね、
はい、
だからいわゆるマニアな方々、マニアな方々はお昼めがけて来ればいいかと思いきや、
うん、
今回意外と午前中も暑いんだっていう話をちょっとしたいと思うんですが、
はい、
午前中の目玉として一つあるのが、オークションブースっていうのがあります。
お、
えのきさん、この辺お願いします。えのきさんが担当なんですよ。
はい、担当のえのきです。
はい、みんな担当じゃない。
今日は今担当はえのきですね。 そうなんです。まずちょっとこの経緯といいますか、なぜ午前中にオークションやるのかっていうのが、北陸、特に福井はまだまだボードゲームが、広がっていないと、
はい、
いうところで、このボードゲーム人口を増やしたいっていう思いから、私たちあの福井県ボードゲーム普及の会として、
はい、
今回このイベントを立ち上げたわけなんですが、でメインとしてはやっぱりボードゲームっていうのはちょっと、お高めなので、そういった新品のお高めのボードゲームは買えないんだけどっていう方のために、もうあの遊び終わったボードゲームを安く開放してもいいよという方のボードゲームを中古で買える機会を与えようということで、はい、フリーマーケットの開催を考えました。
はい、
ただ、僕が今まで参加してきた、フリーマーケットやゲームマーケットを見ていきますと、うん、やっぱりそのマニアの方といいますか、ボードゲームの価値を分かっている方がもう朝一で並び、はい、そしてもういいものを最初の方にバババッと買っていくので、うん、あんまりボードゲームのこと知らないんだけどっていう方が、そのブースにたどり着いた時にはもうすでに売り切れだったり、うん、もうなんか食い散らかした後だったり、
食い散らかし
するわけですよ。
そうですね。
ですから、そこをそういう状態になってしまうと、せっかく福井のボードゲームって知らないんだけどなんだか面白そうって言って来場された方に対して、何もボードゲームを買ってもらえないままになるのは寂しいなと思いまして、なのでフリーマーケットは午後からの開催という、普通の他のところでやってるフリーマーケットとはちょっと変則的に変えて、はい、その代わり午前中にまずボードゲームとは何ぞやっていうところに触れていただきたいということで、体験コーナーを、設定しました。
ですね。
はい。で、その体験コーナーは今、もちろんの GS ヒカルさんとか YSK さんとか、はい、いわゆるボードゲームを知ってるという方々にも協力を仰ぎまして、いろんな方々の協力のおかげでですね、その体験卓っていうのは実現できるようになりまして、本当にありがたいんですけれども、はい、ただ午前中にじゃあ、何も買えないっていうのも寂しいなっていうことで、ちょっとそのブースを出す方にもちょっと協力を仰ぎまして、午前中の部で何かお買い物ができるタイミングをということで、オークションを、一つ開催を思いつきました。
はい
はい。で、ただこのオークションというのがいわゆる普通にみんなが揃って市場のような、じゃあこれ1000円から1100円1200円というような、そういうオークションにしてしまうと、その場に全員が参加しなくちゃいけないっていうことになるので、これまたやっぱり初心者の方にはなかなか参加しにくい、そんなオークションになってしまったら意味がないと思ったので、今回はブラインドオークションということで、投票時間以内にいつでもいいので、投票していただいて、それは自分で投票用紙に、希望の落札の金額を書いて、投票していただき、でそれはいつ投票していただいてもいいんですけども、だいたいその時間を2時間、投票時間を設けまして、
はい、
10時に開場して12時までの間にいつでもいいので、空いてる時間にオークションコーナーの前を立ち寄った時に投票していただくと、で、はい、開票した後に一番高値で買いたいんだという値段で、投票した方の落札にするということで、瞬間最大風速が起きないゆるゆるっとしたオークションということで開催させていただきます。
はい、はい、でもブラインドオークションって非常にゲーム的で面白いですよね。
はい、そうなんですよね。これでじゃあ同額が2人以上バッティングしてしまったらどうなるって言った時に、ゲームを面白くするんだったらもうハゲタカって言いたかったんですけど、ただ初心者の方にハゲたかって言っても意味がわからないと、
わからないですね
いうところもありまして、そこはちょっと当日の注意書きにも書くんですけども、
はい、
それは同じ金額だったら早くその金額で入札した方の方が権利があるということで、
はい、
まあ、そういう意味では2時間という時間の中なんですが、早く投票した方の方がより有利になるというオークションにさせてもらいました。
はい
はい。
でもまあこのブラインドオークションもどっちかというとやっぱりそのコアなユーザー向けですよね。
コアなユーザーの方にもやっぱり参加していただきたいですし、 まあ、そうじゃない方にもちょっとお手軽に参加していただいて、うん、自分が欲しい金額を投票して、でそれがダメだったら1円も失わないので、
そうですね、
あの何も痛みのないあのゲームへの参加というかオークションの参加のができるんじゃないかなって思うので、うん、知らない方でもなんかその参加してほしいかなっていうのは思いますね。
それは、オークションの結果が出た後にこの商品は何円で落札されましたっていうのは発表するんですか？はい、
発表します。
あ、なるほど、
はい。でまあ、それで大体 の, そのあ自分の金額と、あこんなに下がったんだとか、あ僅差だった惜しかったとかっていうところでちょっとまた話題にしていただけたら嬉しいですね。
なるほど。それで、はい、自分の書いた値段と同じ値段だったのに買えなかったらすごくショックですよね。
ショックですよね。そういう方はですね、もうこの痛みを覚えていただいて、今後はですねヤフオクで、きっとあの自分で落札するであろうという
ですよ、ね、多分2001円とか言うんですよね、きっと。
そうですよね。この1円で勝てるっていうね、あその日のブラインドオークションは一応100円単位 で,
あそうなんです、ね、
あのさせていただくんですけど、はい、ヤフオクとかはあの1円が効くときありますからね。
ですね。
はい、そういうオークション、
まあ、はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、他には、
はい、そうですね、いや、はい、本当に午前中楽しみですよね。あとねちょっとこれまでの告知とちょっと違うんですが、はい、午前中に、いわゆる同人とか、オリジナルゲームを作られている方が、はい、試遊を提供したいって方が何人かいらっしゃいまして、
はい、
そちらの方に、午前中に販売ではないんですが試遊だけ提供していただくっていうことを今回やります。ちょっと、はいはい、すみません、この辺あんまり告知してないんで、
うん、
知らなかった、じゃだったら午前中来たのにって方後でいらっしゃったら申し訳ないんですけど、一応、まあ、こういう形でこまごまと、リリースさせていただいてます、
はい、
だから当日朝来ても別に買うものなくてももちろんオークションもあるし、そこで新しいゲームとか知らなかったゲーム、オリジナルゲームを体験していただくことができるので、ぜひ行ってみてください。
その私有される、サークルさんの名前とかは公表しない感じですか？はい、
あ、されてます。公式サイトの方 で,
あ、
で
ね、
出展者一覧があるんですが、そちらに出て、あれ痛かったかなごめんなさい、何しろ公表します、はいはい、大丈夫です、
はい。それでね、ゲームノアの、株券さん、
はい、
まあ、ツイッターとかでもね、まあ、抱えてたんですけど、プレゼン用 の, でっかいカニ将棋を作られたそうで、
あ、ありましたね。そうそうそう、あれすごいですよね。
あれは多分見応えあるなと思いまして、
すごいな。
きっと私有宅でねバーンと出して使われると思うんですけど、
あれなんであそこまで力入れて回ってるかっていうと、
はい、
福井だからなんですよ。
一前ガニ、
そうそう、一前ガニ、前ガニにかけて福井ならばカニ将棋だろってことで、
なるほど、
すごい力入れてもらってるんですよ。
ただね、株券さんに注意しとかなきゃいけないのは、ブースの横にこれは食品ではありませんと書かないといけないですね。
シューマイですもんね。
シューマイではありません。
シューマイですもんね。
そうなんですよ。私のラジオでも散々言ってるんですけど美味しそうなんですよね、パッケージ
が。そうですね、
美味しそう。美味しそう系っていうジャンルって結構ゲームマーケットとかありますよね。
そうですね。
ね、カレーライスの美味しそうなゲームとかなんか、
うん、
いろいろありますけど、これ絶対シューマイですもんね。
もうゲームって言われなければ分かんないですよ。
分かんないですよね。間違えて買いますよね。
うん、
シピーの今回の会場のシピーの1階にスーパーあるんで、あそこに置いたらバカ売れしますよ。
主婦は家帰ってびっくりっていう。
シューマイにしては高かったけど。
シューマイかと思ったらカニ将棋って。
カニシューマイじゃないの？
シューマイじゃない、カニ将棋だった。
それはイメージ悪くないですか？
ひどい話だ。
いや、すごいいいと思いますね。遊びましょうって言って、ね、家庭でカニ将棋が、
あ、ね、そこからのね、
そこからのね、
なるほど、そこから広がっていくんですね。
広がっていくんだ。
ですよ。
すごいですね。
あ、一応はい、サイトの方にありましたね、公式の方のお知らせのところに、
うん、
午前中から試遊が可能なリスト、
はいはい、
読み上げた方がいいですかね。そんな6個ぐらいなんで。
あ、じゃあお願いします。
はい、ゲームスターバネストさん、
はい、
三崎工房、バネストさんで新品だけなんでどういうものを使用されるのかちょっとわからないんですが、
はい、
バネストさん、あと三崎工房さん、
はい、
ヘムズファクトリーさん、これは元シゲアットヘムヘム、 アットマークヘムヘムさんって名前だったのが、ヘムズファクトリーさんに名前変わってます。
あ、そうなんですか。
はい、あとゲームノアさん、そして炭酸ファブリックさん、
はい、
のプロダクトアークさんですね。プロダクトアークさん、はい、このロックサークルさんが午前中から試遊が可能ということで、ぜひ遊びに行ってください。僕も遊びに行きたいですわ、本当。
いいですね。
バネストさんはあれですよね、あのこの前の6月のゲームマーケットでも委託販売をしていたムブガ、
ムブガ
が今回もあのムブガは販売するっていう情報が入ってますよね。
イエーイ、いいですね。
あのムブガの制作者の雨宮さんも鋭意制作中みたいですよ。
その日のムブガを、
そうですね。あ、もうでも、もう発送してるから、もう、当日の販布数というかね、販売数は決まってると思うんですけど、
うん、
頑張って作られてたみたいなんで、
ね、はい、すごいですね。もう、作るそばから売れるっていう。
ね、素晴らしいね。
だって、6月に、ムブガの作者の、雨宮さんが、はい、ゲームマーケット着いた頃には、もう、委託販売が売り切れてたっていう。自分のゲームが並んでいるところを見れなかったって。って言ってましたからね。
はあ、私も朝一で並びましたからね。
あ、ムブガ
のために。
おお、ゲットされたんですね。
はい、もうゲットしました。
いやいやいや、あれはすごいですよね。あのコンポーネントというか、
あのコンポーネントはすごいです、本当に。うん、
あ、もうペロペロしますよね。
今回のバージョンは黒ムブガなんですかね、白ムブガ。
いや、白だと思いますよ、普通に。
白ムブガ、ね、
あ、そうか。
ええ、黒はもう本当にあのマニア向けですよね。
限定です。黒は。
基本白ですよね。
うん、純白の。
純白のダイス、はい。これは楽しみです。
はい。
ぜひ皆さん午前中から楽しいこといっぱいあるので、
はい、
ぜひ遊びに来てください。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
お願いします。
あとはいいですか？
はい、大丈夫です。
人道とかはいいですか？
もうそろそろ自己紹介のコーナーも。
自己紹介も終わってます。
あ、終わってるんですね。なるほど。今これ YSK さんの時間かと思ってました。
ただもう一個、いいですか？
はい。
あの、ちょっと、全然これまた公表してなかったんですが、
はい、
午後ぐらいから終わりぐらいの15時ぐらいから、はい、荷物の発送コーナーっていうのをオープンします。たくさん買っちゃって、もう持って帰れないっていう県外の方。
はい、はい。
そういう方がいても大丈夫。そこに、無料の段ボール箱と、いわゆる梱包材置いといて、なんて言うんでしたっけ、荷物を送る宛名書きの伝票か、
はいはいはい、
伝票も置いときますんで、記入して箱に貼って待っていただくと、
ね、
指定時間に郵便局の方が取りに来てくれます。はい、そこで送ってください。
だからもうショッピングセンターなんでね、もう空き箱がたくさんありますからね。
そうですね、はい。それでもらいに行ってもいいかもしれないしね。でただ一応、着払いのみとちょっとお考えさせていただこうと思いまして、お金の受け渡しをちょっとそこでしているとなかなか大変なので。
そうですね、はい、
そんな感じで考えています。
なるほど、
はい、この着払いを知らない人宛てには送るのやめてください。
はい、
基本自分宛てということで、
はい、大量にムブガを詰め込んで、送ってくれるなら僕宛てでもいいです。はい、
ないですね。
ではまず
ね、
では大量にスタンプ出しを詰め込んで。
あ、それはありですね。
何のためにやる
んですか？越前市から大量に。
そうです。カニ将棋に詰め込んでくださっても全然ございます。僕、売り歩くんで。
ないですね。ないですね。
はい。じゃあまあ、こんなところで。じゃあ最後にですね、まあ、今回の北陸ボドゲフリマに対する、意気込みの方をね、一つずつ、お願いします。
はい。
はい。じゃあ、私から。
はい。
意気込み。とりあえず自分が楽しみたいですわ、とにかく。
そうですね、
まずは、うん、皆さん楽しませるっていうのは一番大事なんだけど、
うん、
まず自分が楽しいという思いをしたいです。はい、
はい、ですよね、やっぱり。それはいいイベントの証拠ですよね。
そうです、うん、楽しかったなって後で振り返って言いたいなと思います。
はい、
うん、じゃあ次僕いいですか？
はい、どうぞ。
川口です。
はい、
なんか今回のイベントは本当にヒカルさんですとか YSK さんですとか他の方もあれなんですけど、なんかすごく皆さん積極的にこう助けてくださってるんですよね。
はい、
でそれがすごくありがたくて、
うん、
なんかもう当日がすごいいい雰囲気で楽しいイベントになるんじゃないかなって今からワクワクしてます。
はい、
はい、そして次江戸木さんどうぞ。
あ、はい、 僕はですね、ボードゲーム、いろんなボードゲームを遊び出してから全然、歴が浅くて、
うん、
でもそんな僕がボードゲームを、大量に買うきっかけになったのが、やっぱこういうフリーマーケットのイベントだったんですけど、
はい、
その時も全然ボードゲームって何が何やら分からなくて、
うん、
で、その時に実は純一さんに一つ一つ、このボードゲームってどんなゲームですかってこう、聞いてたんですよ。実は純一さんはちょっと嫌な顔しながら説明をしてくれたんですけど、まあ、それのおかげで、あ、これこういうゲームだったら買ってみようって言って買って、いろいろなゲームと出会うことができて、今の自分がいるんだなって思うと、本当にこの、まだボードゲームっていうのって、全くどんなのがあるのかわからないっていう人、一人でも多くの人に、ちょっと一つでもいいからボードゲームを体験してほしいっていう、そんな機会を僕と同じ体験をしてほしいっていう思いで、今回のこのスタッフで参加したんですけど、
はい、
今思うと、なんでスタッフで参加したのかっていう、フリーマーケットでその日僕じゃあ一個も買えないじゃないかっていう、その危険が今あるわけなんですよね。
買いたいっすよね。
買いたいですよ。
本当にね。
のとんでもないラインナップ出てますもんね。
スタッフしてる場合じゃないですよね。
ないっすね。
はい、じゃあ、YSA さん、どうですか？
あ、まあ、一応中古の販売っていうことで参加メインでさせていただくんですけれども、私も、こうやって出品する側としても楽しみですし、ちょっと他の方のものも楽しみなんで、非常に今からワクワクしております。はい、
はい、
でもこれ本当にこれが良かったら、ちょっと第2回第3回みたいな、この北陸ボードゲームフリーマーケットもなんか定期開催できたらいいなって思いますね。
ですね。もうその際はやっぱり、ね、今度からはね、越前シュピールに名前を変えてですね、
エッセンシュピール、エッセンシュピール、
越前シュピールに名前を変えてね、言えばいいと思いますね。
いや、でも福井はもう今回やったんですけど、結構だからお手伝いがこの石川とか富山の方が多いじゃないですか。
はいはいはい、
だから次は石川とか富山で開催しても面白いだろうなって僕は逆に思うわけですよ。
あ、なるほど。
ええ、その時僕ら全力で岡山のに行きますんで。
行きます行きます。
そっちかい。
買います買います。
一切スタッフはできないんですけど、
持ち回りで
いいですね。それいいですね。
そうですね。
いや、ただスタッフはできません。
考えてはいるんですが、なんていうかな、その福井の、その、ボードゲームの、この、まちゃんあげさんの、ま、周りみたいな感じの、この、団結力があんまりないんですよ。
いや、僕たち、ほんと、団結力ないですからね。
その、ほら、なんかこう、このイベントをこう、みんなで推し進めていこうっていうみたいな、ないんですよね。
ああ、
あんまり。
みんなじゃあまともだってことですね。
いわゆる。
僕らもう本当まともじゃないですよね。
ですね。日中の仕事時間中に Facebook のスレが伸びる伸びる。
いや、もうそれぐらいじゃないとできないんですよ、やっぱりこういうことは。
本当にね。
はい。
電池減る減る。もう、
はい、
でもそれぐらいやっぱり、あれですよね、もうワクワク、毎日ワクワクしますもんね。
うん、そうですね。うん、
でも普通の人は多分これ当日だけのお客さんで参加した方が楽しいと思うんですけど、
うんうん、
なんか僕ら本当なんでしょうね、これド M なんですかね、僕ら。なんでこんな苦しい思いして自分変えない環境作っちゃったんですかね。
なんでしょうね。
ええ、ここから反省会の時間ですね。
しんみりしちゃいますね。
でもこういうふうに我々が大きいイベントにできたからこそ、みんなでね、団結してからこそ人がいっぱい来たし、じゃあ人いっぱい来るならいっぱい出品しようかっていうふうに盛り上がってきた結果なんて、どうしようもないんですよね。
あ、なんか綺麗にまとめてまとめ始めるという人がいます。
じゃあ、まあ、じゃあまた、私最後、私も、意気込みの方を。
あ、はい、
まあ、実際会場に行くのは、まあ、私のね、サブパーソナリティの、光の方なので、ちょっと光と変わって、ちょっと意気込みを言ってもらおうと思います。
はい、来てるんですか、
こんばんは。
あ、光林。
はい、光林です。
あ、どうも光林、お久しぶりです。
はい、ちょっとね、ずっと喋れなくて、ちょっと寂しかったんだけど。
ありがとうございます、光林。
はい、ようやくね、私出てくれたので。はい、今から私がちょっとね、はい、意気込みの方をいただきます。
すごい、生光ですかこれ。
はい、そうです。
よ、すごい。
ですね、私は、大人のボードゲーム体験学の、タクの方で、
はい、
まあ、朝から、そちらの方で、インストとか、まあ、一緒にゲームしたり、まあ、やらせていただく予定なので、
はい、
まあ、たくさん、ね、初めてのボードゲームやる方が、来られて、少しでも、ボードゲームを、楽しいと思っていただいて、まあ、北陸全体のね、ボードゲーム人口が増えればいいなと思ってます。
はい。ありがたい。
ありがとうございます。
はい、
ヒカリンが担当するんですか？
そうですよ。
うん。おお、これは嬉しい。
はい。私が、ね、ゲームマー、春の時に着た、ダイモンサイコロクラブの T シャツ着てやります。
お
お、
はい。自分のとこの宣伝もね、忘れないです。
はい。ぜひぜひお願いしますね。
さすがです。
はい。
ありがとうございます。
はい。まあ、次なんでね、ここからは私が、司会進行で来ますので。
はい。
はい。
します。
ではね、続いて、まあ、せっかくね、金沢バイオクラブの YSK さんが、まあ、来られてということなので、金沢バイオクラブの、出展する、まあ、ゲームタイトルについて話していくと思います。
いいよ。
やった。
はい。じゃ皆さん何か、まあ、リスト出てるんですけど、リストも、あと、値段も出てるんですけど、何か、気になってるやつありますか？
待ちころ
さっきからそればっかりだ
ね。早いわ。
待ちころ欲しくてね、500円って。
あ、そうなんですか。
500円なかったんですか？すごいんですよ。びっくりですよ、
ね。僕、あんまり詳しくないんですけど、この、ひときわ目に引いたのが、はい、ノーフのアレポシは、
あ、これですね。
馬好きを引いて仕事するっていう、うん、この、なんですか、このなんかもう。
長いですね。
これ、清水さんがめっちゃ反応されてましたよ。
これ、こういうタイトルのゲームなんですもんね。
もともとは、もちろん外国の名前なんですけど、うん、怪文になってるんですって。この元の英文でなんか、その
言葉が。そうなんですか。
だからちょっと変な、なんか人名が変な感じになっちゃってる。
ね、なんかね、この長い名前を思い出すと、ビーズのね、愛のままに、わがままに、僕が決めなきゃ追いつけない思い出すね。
確かに。
ノーフのアレポシは、馬付きを引いて仕事をする。っていうビーズの歌みたいな。
ビーズがノーフ、ビーズがノーフ歌うんですかね。すごいですね。
これ、箱絵のタイトル見ると、怪文だっていうのがちゃんとわかりやすくなってますよね。
ああ、そうなんですか。
ええ。
ですか。
なんかでも清水さんこれもし現場にいるんだったらすごいでも欲しそうな顔されてましたよ。ツイッターで。
まあでも30分ぐらいですかね。そんな重いゲームではないですね。
へ、なおさらいいですね。
はい。
あ、本当だ。
いやでもこれね、まあ YSA さんが出されるものももうソースであるタイトルなんですけど。この下の方の、その、有志からの提供品ってやつ？
はい。
このタイトルもかなりすごいですよね。
これ、一応そうです。本当に、まあ、そうですね。まあ、確かにね。
なんで飲み込んだんですか？
この値段設定もね、かなりおかしいですよ。
おかしいです
よ。これは、この、提供していただいた方が、付けられた値段そのままです。
マジっすか？
ねえ、ちょっとね、これは、本当にすぐできてそうな距離。
頭おかしいんじゃないですか？
また放送できないですよ、放送でき
ない。いや、こんなんだってね、これ、死傷者出ますよ、こんな値段。
ねえ、なんかね、主婦のバーゲンセールみたいな。
ねえ。
ディビナーレってあれですよね、割と最近の占い師がどうこう
ってやつ。そう。
1000円ああ、これ欲しい。
おかしいっすよね。
まあ、大箱2000円、まあそうじゃないの1000円っていう、まあ非常に分かりやすい
設定、ね。ナビゲーター2000円ですか、
ね、ナビゲーター2000円おかしい、
ね。ビニオス2000円ですよ。
だから大箱とか言う前に、そのね、なかなか手に入れられないとかっていうものすら、平然と1000円とかで売ってる。
だって出たばっかのプライドの日本語版が2000円ですよ。
これびっくりして。どういうことなん？
プライド面白いですよ。
その人は何のためにこのボードゲームをまず買ったんですかね。
2000円で売るためじゃない。
そこに喜びがね。
なんていい人なんだ。
CV とかグラスロードも2000円でもうめっちゃ新作ですけど出てるという。
ちょっとねこれはやばいですね。
何なんですかこれ。
本当にだからあのねボランティアみたいな感じで提供してもらってる感じじゃないですか。
まあその方はまあこうゲームの収納スペースがそうあんまり取れる、まあ、環境でもなくて、その後もちろんあの当然プライトルもナビゲ、まあ、出されてるゲームは当然面白いと思って買ってるわけですけど、やはりそれよりもこう優先的に やっぱりこれの方を置いておきたいっていう、まあ、っていう事情があってもしょうがないところもあるんですよね。
これはすごいな。
しょうがないっつって漏れてるタイトルがこれってことですか。
ナビゲーターよりも面白いゲームを持ってる。
まあ、その方の価値観ですからね。
あ、
まあ、ナビゲーターは箱大きいですからね。
ああそうですね。
あそうかそうですね。
でもそれってさ、あの買う前に気づくんじゃないですか。入らんなみたいな、ね、
意外とでもナビゲーターは届いてびっくりした。こんなでかいんかい。
そっかそっか。あの対象物がわからないまま、
う
ん、
あのまあ、コンコールゲームもそうですけど、あの PD 出版のゲームって全部あのでかいサイズですよね。
あ、そうなんだ。気をつけよ、今度。
気をつけようつって。
いやいや、横にタバコの箱とか置いておけばね、わかるやん。
全部ね。
そうですね。
そうそう、本当箱しかないと確かにそうっすよね。
だから薄めで、ね、すごいでかいんですよ。
そうですね。
そっかそっかそっか。あ
ね、ハンブルグムもマチュピチもそうですよね。
うん、
あと、YSK さんの出物だと、ビッグテンの300円っていうのは、ぜひ会場ね、はい、今回初めて来た人
に買
っていただきたいんですよね、本当は。
そうですね。
けど、この値段は、はい、マニアが、じゃあってついでに買ってくれたんですよ。
ですね、300円ですもんね。
その送料合わせじゃないんで。
送料より安いっすよね、こんな。運ぶ分より安いっす。
だから僕が言いたいのはピッグ10とマチコロ、この2つはそのボードゲーム初めて来た人のために皆さん買わずに残しておいてほしいと。
ああ、
なるほど。
その思いはどこにも通らないですよね。
で、まあ、僕見つけたら買っとくんで。
もう買うんじゃんみたいな。
僕が初めてじゃないです。行くまでは買わないでおいてほしいというのがいいと思います。
自分があれうまいことなって綺麗に言ってるだけじゃない。
ほんと、マチコロさえ買えれば満足するわ、このイベント。マジで。
カフナとかもやってみたいですね。1000円なんですね。
1000円ですよ。1000円なら欲しいですよね。
ねえ。
カフナ2人用ですね。はい。
あの、島になんか橋置いて
くるんですよね。そうです、そうです。
ああ、これ有名なんでやってみたいんですよね。
これは面白いですね。
ギザ。カール大帝とかもある。
そうね。ギザとかめっちゃいいコンポーネントですよ。
ピラミッドね。
ピラミッド作ってるやつ、
ね、はい、そうです。
え、どれがですか。いくら
ギザ。ギザ2000円。
あれ、川口さんが落ちましたよ。
川口さん、あの、驚きのあまり消えましたね。
買いに行ったんじゃないですか。
もう買いに行っちゃったんですか。どこに買いに行ったんだろう。あ、いいや、ほっとけば。
はい。
すげえなぁ。
スウェーカーの雪2000円とかね。
これってこれ誰のでしたっけ？
あ、帰ってきた。
あ、これワレスですね。
なんか、ね、今ねなんか、うん、あ、あー、はいはいはい、なんか二人でやるやつでしたっけ？
そうですそうです。
デッキ構築系です。
あー、これもなんか面白いって聞いたことありますね。
はい、いやでも私もそんなにボードゲームの気長くないから、このワレスケースの出品物見ても、ね、2割ぐらいしかわかんないのよね。あのタイトル聞いたこと、
一つ一つになんかこうリンク貼っとけばいいんでしょうけどね。
タイトル聞いたことあるのだけでも、多分これ半分も聞いたことないですよ。
でもきっと分からなくて買っても外れじゃないなっていう雰囲気だけは分かりますね。
そうですよね。だって最初に買う、うん、YSK さんが買うっていう段階でフィルタリング入ってますもんね。
いやいや、そこはあんまりちょっとい
いこと言うわ。
はい、YSK セレクションですよ。
いやいや、そう、
そういうこと
ですね。YSK セレクション金賞ですよ。
いやでもね、あの少なくとも
そこはあんまり
少なくともこの値段なら絶対損はしないって値段ですよ、多分。
ですよね。うん、いやいやいやいや、
ちょっと前回の福井でね、ちょっと安いってちょっと半分お叱りを受けてると思うんですけど、一応また懇談会って感じなんですけどね。
そうそうそう。横で僕もはそれ出してたんですけど。横で YSK さんがより、ね、安い値段で出しててこれダメじゃんっていうことがありましたよね。
いや、まあ本当、まあ、ね、 先に謝っておきます。
いや、めっちゃもうあれで盛り上がりましたんで、ありがとうございました、本当。今回もね、すごいな
ぁ。いやすごいわ。
ああ、ロストシティとか欲しいな
ぁ。ロストシティ、はい。これはちょっと、わけあって2つ持ってて、そのうちの1つなんで、これはあれですね、うん、新品です。
まあ、ですね、まあ、私だけじゃなく、まあ、お茶の間の皆さんとか、YSK さんのとも同じ思いだと思うんですけど、うん、いくら安いからって言って、転売目的で買うのはやめてほしいと思いますね。
はい、そちら、言っときます。絶対ダメです。あ、
売らないっすよ、こんな。
ね、買ったゲームは、買ったゲームはちゃんと遊んで、ね、うん、ちゃんと所有してほしいですね。
そのために安くしてるわけですからね。うん、
いやいやいや、すごいわ。
あとバトルライン1000円もぜひ私のために残しておいていただければ
と私のために、私のために、すごい、
はい、
やっぱ2人用ゲームがなかなか私の環境立たなくて、それもあるんですよね。
ああ、そうかそうか。
ああ
、アンクモルフォークありますね、ワレスさん、名前いきますね、
はい、うん、まあでもね、
後期ワレスなんで大丈夫だと思います。
ねえ、このね、アンギャルド、トラベル版も500円。
あ、それトラベルバージョンでちょっと小さいですけど、
ね。そうそう。
おー、は
い。これもなんかみんな言ってましたよね、欲しいって。
あれですか、真鍮なんですか、キャラクターは。とはまた別のやつ。
あー、ちょっともう。
ね、私は持ってるんですけど、トラベルバージョンはちゃんと、うん、フィギュアです、メタルフィギュアです。
あ、そうなんですか。
はい、
へ
ー。
だから、まあ、私は、あれですよ、ニューゲームズオーナーさんから出た日本語版あるじゃないですか。
ああ、はい、フェンシングが表紙のやつです。
うん、あれよりも、この、やっぱり、ね、元々の、アンギャルドの方が、好きなんで、コンポーネントが。
お
ー、うん。お買い得だと思います、すごく。
決闘の感じは、まあ、出てます
ね。ね、うん。
アンギャルド熱いですよね。
ね、もう、二人用で、私の大好きなゲームなんで。
ああ。いいなぁ。
いや、ほんとちょっともう、やめますか、昼。ほんとに、ちょっとこう、切なる願い。うん、
すごい。いや、ほんとに一般参加者が羨ましいですもんね。
そうですね。
非常に羨ましいです。
悔しい。
はい。
売れ残るんかな、なんか、少しでも、残らんやろうな
ぁ。はい、ISK さんの無駄残らないでしょう。
残らないでしょうね、この価格設定やと。
はい、うん。
確かにまあね、あんまり持ち帰りたくない荷物を帰り多くしたくないってのもありますね。
かっこいい。
かっこいいわ。
でもきっと ISK さんは帰り、これよりいっぱいのゲームをなんか、ハトさんかどっかのところで買って。
そうなんですよね。そう。フリマあるあるですよね。
あるあるですよね。
そうそうそう。
ハトさんは全部なくしたと思いきや、この YSK さんのゲーム買ってたみたいな。
交換してるだけや。
いや、でもね、本当にね。
金銭が発生させんでいいじゃん、そこ。
今回は、ほら、同人ゲームのサークルの皆さんも、なんかちょこちょこと、
そうですね。
ね、中古、新古、放出する、ゲーム持ってこられるそうなんで、
そうなんですよ、本当ありがたいですよね。
三崎工房さんが結構いっぱい持ってらっしゃるみたいですね。
あ、そうなんですか。
中古ゲームでお話を聞いています。
ね、その辺は全く未知数なんでね、何出てくるか、
開けるまで分かんないですね。
ね、楽しみですね。
楽しみですわ。
中古、ワイスケさん、バネストとかでなんか買っちゃいそうですよね。はい、思わず帰りに。新作やんって。
送料かからんし。
いやー、ほんと、大いにありえますね。だから行きは車に詰めてた荷物がなんか帰れなかったらどうしようかなと思って、ね。
あ、遅れるんで大丈夫ですよ。
そこまで。どんなに買う気や。
だから、YSK さんとかの場合は、そのゲヌマとかよりも、そういうフリーマーケットの方がやばいんですよね。
いや、だから、ゲームまでも、まずその中古のブースを一通り回るんですよ。
うん。
うん、あと、そうなんですよ。
しかも今回の YSK さんは、売り上げを手に握りしめてる状態
の。それ、勘違いしちゃうパターンですね。
小学生にお年玉を持たせた状態の、
ああ。
YSK さんが今飛び立つわけですよ。バンバンバンってこう、 各ブースで、
ね、だってこの出品物のやつ全部売れれば相当な値段ですよね。
でもそれはその何倍かの値段出して実は買ってたやつですけど、ね、
まあそうですけど
それは言わない約束、
ね、そこはやっぱり忘れちゃってね。ね、現金がどんどん手に入るとなんか買っちゃいます、
ね、ます、うん、これ全部の売り上げ持ってバーネストさん行ったらもう何でも買えますね。
ですね、
こっからここまでちょうだいみたいな、
ね、親父こっからここまでって感じだね、
うん、
憧れの。
いいっすね、全種類一個ずつちょうだいみたいな。
かっこいいな、
言ってみて。
いや多分その中には多分すでに和助さんが所持してるやつもあると思うので、
ああでそうやってダブったやつが次回のこのフリマにあの新品で出るんですよね。1000円とか
いいじゃないですか。2つあるんでって、
なんか2つあの家にありまして新品です。
じゃあこのロストシーも前回そういう感じで2つ来ちゃったわけですね。
ちょっとね、
これはちょっと理由があったんですよ、これが。ちょっと2対2のペア戦をやりたかったんですよ、ロストシティで。
ああ、ありますね。
そうそう。なかなかそういう機会もないんで、っていうことなんですよね。
ああ、うん。開けずに、そのまま手放す。
ああ、欲しいな、これ。
ロストシティ面白いですからね。
面白いです。
いやなるほど、
ね。初心者の人とやるのもいいですよね、これね。
そうですね。
うん、なんかロストシティって確か、あの、他人数用のやつも出てましたよね。
ボード使うやつでした。
そうですね。うん。ロストシティボードゲームってやつも出てたはずですよ。
あ、違うゲームになるってことですか？
いや、同じなんですけど、ただ、あの、ロストシティをボードゲームしちゃうと、もうケルトと変わらないんですよ。
そう、ケルトですね。テーマが違うだけ
で。照準だけでしたっけ？ケルト。あ、ケルトじゃない、ロストシティで。
ケルトって言ってた。
ルールまではちょっと詳しくね、わかんないですけど。
なんで持ち主の和平助さんがこっちに質問してるんですか？
どうだったかな、あの iPhone のアプリは持ってるんですけど、
確かにボードのやつもありますよね。確か中、うん、なんか中央からスタートしてこう放射状になんか駒が進んでいくのがあったような気がします。確か、
うん
うん、なんかインディ・ジョンズみたいなイメージの駒が
ですよね、はい、
フルトですね、これ。
和平助さん、これ聞いていいですか？社内評価ってどういうゲームなんですか？
はい、ですね、これは、すいません、これは未プレイなんですよ。
安心の YSK セレクション。
トロール原って、確か僕、はい、パッケージだけ見て、子供ゲームかなと思ってやめた気がしたんですけど、はいはいはい、これ子供ゲームでしたっけ？
ですね、あの見た目とか箱絵は子供っぽいゲームなんですけど、はい、結構普通に大人がやっても楽しいですね。まあ、っていうのは、まあ、裏を返せばちょっと子供には難しいっていうところもあるんですけど。
そうなんですか。
でもあの、
うん、興味がある、うん、
結構ルールはかなりありますね。でも面白いですね。セットコレクションみたいな感じですね。
おー、いいじゃないですか。セットコレクション、
はい、空間のボードゲーム日記で星が4つついてます。
トロールハラ？
あの、社内評価。
あ、社内評価の方が。
あれ？社内評価の話じゃないんやもん。
今はちょっと途中でトロールハラに変わったんですけど。
社内評価。めっちゃ社内評価調べてました。
いいですね、社内評価。しよう。社内評価だった
。
社内評価の社内評価いいです
よ。そうそう、いい感じっぽいですね。
まあ、大体こんな感じですかね。
はい。
そうですね。
はい。
あとあの、鳩さんの方もだいぶ出されるってツイートが流れてましたね。
うん、なんとね、一時期、いや、そんなにやっぱり持っていけないからって言って、昔150って言ってたけど、100切るかなって言ってたんですが、先日、ツイートで150個持ってきますって、うん、はっきりおっしゃったんで、
ね、楽しいツイートが、ね、
いますよ。
それ、テーブルに乗り切れないんじゃないの？
いやー、どう、多分よ、縦にずわー積み上げていくんじゃないですか。
テーブル折れないんじゃないの？そう
です。ちょっとヒュって抜くと上からドサンってこう落ちてくる感じで。
天井ぶつかりますよね、
それ
ね。
それあれじゃないですか。あの、上から順番に購入してくださいみたいな。
あ、下から順番じゃないとこれ無理ですよね。
これはジレンマですよ。上から。
ボードゲームっぽいですよね、
うん。そうですね。あれが欲しいけどこれを買わなあかんっていうね。
お前買えよ。
ちょっと上海っぽい感じですね。
そうですね、崩すぞみたいな。
あ、なるほどね。
上に乗っかってないやつしか取れんぞっ
ていう。同じゲーム2つを買うと。
そうそうそう。
あれ、誰かが犯してる失敗じゃないですかね。
ロスト市場2つ買うと下のやつは見えてくる。
そうか。
そうや、次回のフリマでワイヤスケさんがロスト市場を出していると。あれ、この間売ったはずなのに。
今度2つぐらい出してるじゃないですか。
そうですね。
3つ出しててそのうち2つを買うと。上海で一番迷うパターンです
よ。そうそうそう、確かに。
でもあれですね、ハトさんの方は詳細は出しないんですよね、全然。
そうなんです。ただなんかうちもリスト出そうかなっておっしゃったんで、うん、まあ、全部は無理かもしれないけどって一部だけでもっていうことをおっしゃってました。
あ、じゃあもう直前ぐらいに出すのかな。
うん、ひょっとしたら。
なるほど。
やっぱ管理上ね、リストはあった方がいいですもんね、
う
ん、
そうなんですよね、うん、買う人も楽ですしね、これとこれくださいって済むんで。
そうですね。
あとはチキンダイスゲームズさんもあの中古新古品を販売されるんですが、うん、出品リストは後日公開予定ですっていうツイートされてるんで、
うん、あ、じゃあ、うんうん、出るんですね。
出るという、はい、
なるほど、
なるほど、
楽しみですね。
楽しみですわ。
あ、でも買えないんですよ僕ら。
あ、本当だ。また忘れてた。思い出すタイムがさ、本当。
生煮えですわ。
ええー。
いや、これ本当昼ブースを止めるってどうですかね。
また言うとる。
はい。シエスタ的な、昼休み的な。
そうですね。
ただ榎木さんは実は会場フラフラしてるはずなんで、買えるはずなんで、お願いしますわマジで。
なんでバラ
すの？さんにお願いしとけばいいんだ。
バラしちゃダメなんやこれ。
いや、正直私はね、当日、はい、はい、一般参加される知り合いの方に頼んでありますので。
素晴らしい。
素晴らしい。
賢い。
だから、そうだよ。
だから私はスタッフに集中して。
はい。いつも嫁さんに、子供に、
いいな、子供
だったら、あれですよね、行列かき分けて入っても、まあ、子供のやることだからって。
すごい、おもげばっかりリストアップするんでしょ。手にあった紙切れのやつがすごいおもげばっかり、これくださいっつって。
あれでしょ、物理的におもげなんでしょ。子供が持ちきれないような。
持ちきれないよね。
絶対お前やるんじゃないやろっていう、
ね。お父ちゃん誰やっつって。
お父ちゃん
あそこのスタッフっつって。
あそこでサイコロ削ってる人。
身内やん。バレや。チャガゲもいくつか出すんですよね、中古品を。
お、
してもいいのかな。はい。
いいんじゃないですかね。
流れ的に。
いいんですよ。は
い、いいんですか。一応ツイートを川口さんがされてるんで。
はいはい。
見てるとマスターラビリンスとか出てる、これ僕逆に欲しいんだけど、まあいいか。
いや、そうそう、僕もちょっと欲しくて、マスターラビリンスのディズニー版なので。
はいはい、はい、
そうなんですよ。だからディズニー大好きな人でも喜ばしいし、マスターラビリンスとしても楽しめるんで、
うん、
やっぱみんな狙ってますねこれ。
やっぱみんな狙ってるんですか。はい、
いや狙ってるって買えませんけど。いいなって思って。
あとブロックス。
ブロックスね。
タケノコ名作なのにな、持ってるんですけど。あとアルファムラ。はい。
おお。アルファンブラ、僕この間新品で買ったばっかり。
ここで待ってれば買えたのに。
結構ショッキングな。
ですよね。ゴブリン株式会社とかね、これ面白いって聞きますけどね。
は
いはい、フロカティサーカスも出るんですよね。フロカティサーカス今絶版、確か絶版なのかな。日本では手に入りにく
い。夏の思い出とかになってます
ね。そうですね。あとはファジータイガー。
ああこれいいですよこれ。
川口さんがファジータイガーを手放したいから今回のボドゲフリマが開催されてます。
そうなんですか。
だからこれが売れ残ったらみんなでお笑いしようって。ぜひみんな売れ残らせてください。
これだけしんどい思いして。
そもそもね、
本末転倒です。
バカじゃないですか。
それはちょっと発端がそこだとすると、もうえらい大きなイベントになりましたね。
本当ですね。
でも あの発端はその川口さんですけど、その後純一さんがあのちょっとこう根回しというか打診をしたんですよね。
そうなんですよね、
うん、ええ、それが今ここにもいる YSK さんに相談したんですよね。
うん、もしやったら出ていただけますかねって言ったら、ああいいですよって普通に言わせていただいて、まあ、ありがとうございます。
そんな、うん、ただこう初めてボードゲームに触れるような方の品物ばかりこう出せるかどうか分かりませんけどって一応お断りして確かお返事したんですよね。
はいはい、
なるほど。
結果素晴らしい品揃えで、
ね、え、
はい、そんなわけで時間も押してきましたので、
お、はい、してますね。
次に行きましょう。
はい、
はい、
はい、あれですよね、今度のゲムマ秋で出展予定なのかな、チャンゲの新作があると聞きましたけど。
はい、そうなんです、
はい、
それどころか今度のボドゲフリマに出します。
あ、そうなんですか。
はい、なんと、
なんと
実は
なんと、そんなに早いんだ。
はい、でしかもまだリリースしてないんですが、今からツイッターアカウント公式の方でツイートしたいと思います。
おー、すごい、
ね、やりますね。じゃあ、3、2、1、ツイート聞こ。
いやでもこれ、いつその今というのはこの収録の今なのか、
ね、
公開したとき
公開は、まあ、水曜日か木曜日なので、はい、今日は火曜の夜です。
水曜日か木曜日の公開した瞬間、純一さんはもう一回その公開したっていう瞬間もう一回ツイートしてもらうってことですね。
こんな感じですね。はい、
なるほど。
何で検索すると出てくるんですか。
今ツイートしたところ、ブラウザー固まりましたね。
は
い、でも行きました。よかったよかった。はい、今ツイートできました。
あ、来ました来ました。おー、
じゃあ読み上げてもらっていいですか。
はい、お手伝いクエスト、
はい、お
手伝いクエスト
よ、素晴らしい、
ありがとうございます。
全部読みます。はい、チャンゲー新作生活向上型ワーカープレスメントゲームお手伝いクエスト5、北陸ボドゲフリマにて勝負数販売いたします。ボドゲ業界初の生活そのものをボドゲに変える作品ですということで、
ありがとうございます。
おー、はい、ワーカープレスメント、
はい、ワーカープレスメントという響きになってますね。
なるほど。
生活をボドゲに変えるってもう僕らみんなそうですよね。
そういう意味じゃなくて
ね。
そういう意味じゃないですね。
そういう意味じゃないです。まっとうな社会生活を送りながらっていうことです。
なんか無理ですよね。
一応、はい、デザイナーさんがあの匠さんって方がデザインされてるんですが、はい、一応イラストレーターをなんとこの川口さんが担当されてます。
おー、すごい。
で一応ロゴの方のアートワークを私の方が担当させてもら
って、
はい、
素晴らしい、
すごい。
川口さんからちょっと紹介してもらっていいですか。
何をですか。
お手伝いクエスト。
お手伝いクエストですか。
はい、
ああ、なんかあの、
ひょっとして飲んでます。
今日は大丈夫ですよ。
今日は大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。なんかあれですよね、あの匠さんの家で実際に今お子さんと一緒にいろいろ試行錯誤されながら、ダンヌも実際この形がこうベストだっていうところまで今来たゲームらしいんですけど、うん、なんかお手伝い勇者なのかな、子供たちが。で、お手伝いを実際に設定するんですって。で、お手伝いをすることで宝石を手に入れることができます。で、その宝石を使って宝石を合成して強い宝石を作って、なんかモンスターがいるみたいなんですけど、そのモンスターを倒すための剣に必要な宝石を当てはめてやることでそのモンスターを倒せるみたいなんですね。
なるほど。
うん。で、そうやってモンスターを倒して楽しんでいくうちに、お手伝いがだんだん身についていって、家族全体で、いい感じの家庭環境になってきてるみたいなんですね。
ああ
。
なるほど。
という感じでよろしいですか、純一さん。
はい、バッチリでした。ありがとうございます。
ちなみにこれ、プレイ人数は？
あ、2人から3人になってます。
はい、あ、なるほど、なるほど。
で、なんとプレイ時間が24時間365日。
イエーイ。
すごいプレイ時間。
イエーイ。
生活がボードゲームになる。
なるほど。あ、とで本当にお手伝いするんだ。
そういうことなんです。本当にお手伝いをしてもらうんですよ、そ
こさん。あー、それはすごい。
で、日中にお子さんたちがクリアしたら、なんかあの、このお手伝いやったよっていうふうに自分のワーカーをそこにプレイスしとくって。で、夜になってお父さんが帰ってきて、あの、そのボードを見ると、あ、このお手伝いやってくれたんだねっていうことで、そのプレイスの代わりにお父さんが、あの、報酬としての宝石をそこに置いておくっていうふうに、そのボードを使って親子のコミュニケーションもできるみたいなんですって。
それ、あれですよね。あの、ボードを常に置いていく場所が必要ですよね。
あ、そうです、そうです。あの、だから、なんか、冷蔵庫とかそういうところにペトってやってるんだな。
コンポーネントとして、あの、磁石型の貼り付けられるコルクボードがつくんですね。
なるほど。
はい。
サンプルの写真では、それをあの、イーゼルに立てかけて、あの、なんかこう、リビングとかに常にこう飾っておくみたいな、そんなイメージの写真が、掲載されてますね。
うん、そうですね。
ああ、じゃあもう完全にじゃあもうキッズゲームなんだ。
キッズゲーム、そうですね。キッズと一緒に遊べるキッズゲーム、真の意味でのキッズゲーム。キ
ッズがお手伝いをすることで悪いものをやっつけていくという。
これあれですか、あの、来年のドイツ年間キッズゲーム大賞狙いですかね。
お、来ましたね。来ましたね。
いよいよもうエッゼンスピールが、
エッゼンスピール、
エッゼンシュペル、
エッゼン、
ね、今やほらボードゲームギークにね、日本のね同人ゲームもどんどん登録されている状況ですからね。
うーん、
本当に現実味があるかもしれないですね。
来たこれ
ね。やっぱりあのね、金井誠司さんのねラブレターがね本当に切り開いてくれた感じで、
あーすごいですね、うん、あれはね。
いや、負けてられん、本当に。あ、勝てん
で、確かこの半歩数が、あの、北陸ボードゲームフリマでの半歩数が何個って言ってましたっけ、はい、本当10個以下、
10個ぐらい、
10個ぐらい、うん、10個以下。
これは一応製品版ってことでよろしいんですか。
そうですね、はい、最初の製品版ということになると思います。
はい、半歩価格なんかは
一応サイトの方に載ってるんですが、一応4000円ぐらいなんですが、今回はちょっとお試しということで3500円で、
なんと、
はい、
お
お、めちゃめちゃコンポーネントいっぱい入ってますからね。この写真があるんですが、
あ、本当だ、あ、こんな感じなんだ。
そうなんです。あ、今サイトを見ていただいてます。
あ、今見てます。
ありがとうございます。
ツイッターしか見てなかったんで、今見てます。
コルクボードがあるでしょう。ここに、ここの上で、あの、家族のコミュニケーションが図れるんですよね。
なるほどね。あー、すごい、なんかでもあれですね、本当にアイデアが溢れてますね。
ワクワクするでしょ、これ見るだけで。これ子供、
この子供受けますよ、これ。
たくみくんのとこのお家の、その、もうお母さんが助かってるらしいんですわ。最近子供がもうあれやってくれてるっていう。
あー、もうポイントを稼ぎたくて。
うんうん。
自ら。
そう。
はー。
で、子供同士が協力しないと倒せないモンスターとかもいて、お子さんが複数いらっしゃる家庭はそれも、
あー、でも兄弟で、
なるほど。うちね、あの、小学3年生と2年生の子供がいるんですよ。
バッチリじゃないですか。
いいえ、ちょうどいいんじゃないですか。
バッチリです
よね。バッチリですよ、ちょうど。
やばいな、
これ。お父さんもこのワーカーというかプレイヤーに入ってもいいんですよね。お父さんと子供たちみんなで協力してやるっていうのも面白いんですよ。
なるほど、ね、このイラストがあれですよね、あの、川口さんのイラストが、うん、もうスクエニからも鳥山明からも何も、あの、言われないこのイラストこのね、
そうですね、
誰からも怒られないっていう。
そうだね、もう見逃してもらえるでしょうっていう、ね、
バカバカしすぎてい
や、これめっちゃ味がありますよね
こんなのに立てつい噛みついたら、こっちがダメに思われるわ、ね向こうがもう、
このね、あの、公式ページの勝利条件のとこがね、すごい僕好きなんですけど、
これ素晴らしいですね、
うん、このゲームの勝利条件は、このゲームをしなくてもご家庭にお手伝いの文化が根付いた時ですね。え、
素晴らしい、
素晴らしい、
これすごいなと思って、
感動ですよね、
感動巨編ですね、
うん、あ、
そうですよ、
これも実際欲しいですもんね、これ、おうちに。子供と遊びたい、
ね。映画化決定ですよね。
全米が泣きますね。
泣きますね。
泣きますね。
いやー、でもこれは確かに、すごいですね。
ボードゲーム業界では多分初なんですよね、こういう家庭の問題を解決するっていう。どっちかっていうと、ボードゲーマーは家庭に問題持ち込んでるんで、これを解決してくれるっていう逆転の発想、すごいな。
攻めに行ってるんですね、逆にね。こううん、後ろめたい家庭のじゃなくて、攻めに行ってるわけですね。
そうそうですね。
そうですね。だから、いつも、ね、あの、奥さんとか、子供を寂しい思いさせてる、あの、お父さんに朗報ですね。
グサ
ッ、
ね、これを買って、ね、ご自宅に帰ればもうみんなで喜んでね、ゲームできると。
そうそう、あの頃の笑顔が食卓に戻ってきますよ
これ、もうこれあれですね、たくみさんは本当チャガチャガゲームズのメンバーを見るに見かねて作ったんだ
メシアでした、メシア。
もう連日連夜のあのカルマチの揚げ方本当にね、この 1,2 週間大変なことになってますからね各家庭で本当に、
でもあれですよね、普段奥さんがなかなかゲームをしてくださらないご、ね、旦那さんとかっていらっしゃると思うんですけど、これは間違いなく奥さんも子供も交えて一緒にこうできるものだから、すごくなんかゲームに対してのね、あの第一歩としてはすごいいいんじゃないかなと思うんですよね。
いいですね。
だって手伝いしてくれるんだからね。
う
ん、
そうそうそうそう。めっちゃウィンウィンですわ。
いやー、ちょっと顔うちにこそ欲しいな。
ねえ、これは
連続してお手伝いするとまたなんかこう良くなるんですよね。
ああ、そういうのもあるのかな。
お手伝い、そうですよね。
あのね、それは右下のやつかな。
ですよね。
右下のマーカーが連続毎日続けるとポイントが上がっていって、うん、4日連続にするとこの宝石がもらえたりとか、そういう、はいはい、あの仕組みも入ってるみたいです。
すごい。
あと右上の、うん、右上のなんかモンスターの下にあるのは、このモンス、1日ごとにこのマーカーが動いていくらしいんですね。でモンスターはもう何日経って倒さなければ逃げてしまうよっていう、そういうマーカーもなんかあるみたいです。
なるほど。
なるほどね。
リアルな生活とこの中のゲームの中がなんかすごいリンクしてるみたいな、面白いですよね。
うん、すごいわ。ちょっとこれ作ったら売れるな。
普通にボードゲーム業界以外に売れますね。
そう、そうなんですってね。ボードゲーム業界じゃないと思うんですよね。これがなんか、こう、受け入れ、バーッと受け入れられるところって。
まあ、とにかくね、あの、このゲームがね、反復されるということで、ね、はい、非常に楽しみです。
いいですね。僕たちも、
だ
ってね、僕たちがやりたいと思ってるこの新作ってすごいですよね。
ね、目の付けどころが違いますよね。
びっくりですよ。本当にありがとうございます。
カルマチの高いお父さん
はい、
本当やわ。対象者そこですわ
ねえ、多分来ますよ、たくさん。
真の対象者はそこですよね。
そうですね。ボードゲーム保有数が何百個以上のお父さんへって感じですね
そうですよ。
いやでもこれね、あの大人のボードゲーム、前田さん欲しがりますよ、絶対に。
ああ、そうですね。
いや、前田部長、これ、本当にね、あの、拡散してほしいっすよね。
ね
え。いや、いいわ。前田部長に、ちょっと高めに売ろう。
なんで？
え？いや、それ、そんだけの価値があるかなっていうね。前田部長にしてみたらね。
はい、いや、そこはむしろ、宣伝部長として、一個提供して、こう、広めてもらうみたいな。ぐらいの気持ち
で、ね、あの有名なブログ持ってらっしゃいますからね。
うん、そうですよ。ちょっとイラストレーターの川口さん、ちょっと一個。
は？
差し上げて？
いや、僕全然そんな権限ないですよ。
3500円を匠さんに渡せば、
権限が得られると。
権限得られるんで。
はぁ、
あ。前田部長にそれを。
なるほど。
ありがとうございます。
ちょっと川口さんは、イラストを担当したお礼にもらえるんですよね。
みたいなことを言われてましたけどね。
それ前田部長に。
いやいや、これは。
一旦預かりますよ、それ。
いやいやいや。
渡しとくんで。
うるさい。それ一旦って言わんですわ。
すご
これはね本当に我が家でちょっとやってみたいです
ですね、うん、うちにも欲しいかもしれない。
いいですよ。あ、だから本当に3年生とか一番いいんじゃないですか。
うん、今の段階でも上の子ってちょこちょこお手伝いしてくれるんで、うん、
あ、女の子ですか。
上は女の子です。
お、あ、一姫二太郎ですか。
そうですね。
あ、じゃあこれコンポーネントが魔法使いの女の子と勇者の男の子なので、
う
ん、はい、いいですね。その
ちょうどいいですね。
うん、あ、いいっすわ。
いやー、これはいいかもしれない。
はい、
はい、
これ売り切れるな。
いやー、ね、ね、半分数も少ないし絶対売り切れますよ。
うん、
うん、
これが私たちチャガゲーの新作です。
はい。
人のふんどしが
本当やね。全然ここにいる人関係ないし。
関係ない。いや、2人はでもお手伝いしましたからね。純一さんと川口さんは本当にアートワークの方でお手伝いしたので、そういう意味ではこのチャガチャガゲームズの協力ゲームです。
協力プレイですね。
ね。
ね、
僕は何にもしてない。
チームなんでね。うん、
チームだけど僕何にもしてない。相談も何も受けてない。
そうなんですか。
多分なんか動画作りますってなんか話されてましたよね。
もうその話もどっかに行ってしまった。なんなら
結構寂しがってる考え。
いやでもこれはね、ギブマ秋に向けて動画作ればいいと思いますよ。
うん、
ねえ、
作りましょう。
すっごいなんか動画を作って動画のイメージが立ってね、もう私でも湧いてくるもん。こんな感じ、
ね、うん。
ちょっとじゃあ出演お願いしますよ。
あ、そうですね。
ぜひぜひ。
来た。
川口さんを、川口さんはお子さん役で出て
きて。あ、純一さんと二人でね。
そうですね。
二人ともフリチンでいいです
か。はい。
ね、まあ、そんな感じで、じゃあ、まあ、あとはね、まあ、エンディングに行きたいと思います。本当にね、まあ、今回は、長々と、お話に付き合っていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本当にね、この5人でね、スカイプ会議集まるのは、もしかしたらこれが最後かもしれないですけど。
もう行ってもらえないんですか。
いや、このメンバーね、YSKさんがたまにポロッとギャグ言うのがめっちゃ面白いんですよね。好きや
わ。
はい、
皆さん聞いたことない YSK さんの声を僕は聞いたことありますからね、1月4日に。
あれね、うん、
団子ダンジョンのテストプレイの時に、
はいはい、
普段何も喋らないであろう YSK さんがどっから出したかわからない声を出しましたからね。
いやでもね、よく YSK さんと一緒に移動することあるんですけど、
は
い、
ええ、
YSK さんが本当にね、この話してる中でポロっていうなんか冗談とかギャグがすごく面白いんですよ。
うん。
ああ。
うん。
なんですか、ワイスケさん。なんか、すごくそういうのあると悔しいんですけど。
悔しがるとこないやつ
を。持っていかれた感がありますね。
そうそう。全力で僕は常に狙ってるのに、なんか、スッとこう、持ってかれるというかね。
ずるいですよね。
そう、そう。このトーンで、このトーンで、ね、真顔で言うんですよ。
そう。
これや
もうね、笑わずにやられないですよね。
すごい。だから YSK さん、なんなんですかね、もう人ですか。同時に何か所かで目撃情報が出てますからね。
いきますと一緒ですね。
いや、それはもう途中経過をツイートしないだけですよ、ね。
多分家に帰ったらあれでしょ、おでことおでこを合わせて情報共有するんでしょ。
今喋ってる YSK さん、ちょっと鼻が赤いはずですから。
あ、そうなんだ。押したらもうおしまいですよ。
そうですね。
ね、押したら今日喋ったこと全部忘れててるよね。
そうそうね。
情報共有する前にね。
そうそう、おでこくっつけとかないと。
共有しないとダメですよ。
そんな遠出しないですけどね。
いや、だってな、人気づいたら名古屋とかにいるでしょ。
あ、でもやっぱそれはだ、本当に今ここまで来ました、今何々インターチェンジで休憩してますとか、そういうの言ってなくて、急に名古屋で何々してますっていうもんだから、ちょっとこう突拍子もなさが強調されてるだけだと思いますよね。
いや、でも
だから、そうかな。
だから急に名古屋に行ってること自体がおかしいんですよ。
あ、まあね、
多数の人たち、健常者からすると。
健常者。
だってね、結構遠いはずなのに、しょっちゅう、ね、うどくわんに行かれてるんですよね。
そうなんですよ。そうそう
そう。
いや、月1回行ってますね。
そうそう。この、越前に、こう、来るのって、すごいわざわざ来てくれてるのかなと思ったら、いやいや、もっと遠くまで行った帰りのついでに寄りましたみたいな。
ありますね。そうそう。
実はもっと遠くまで行ってたっていう。
そう
もうその時点で意味がわからないですよね。
ねその行動力というかね、すごいですよ。
だから、北陸3県にゲーム会がないかな、ないなと。そしたらちょっとこう広げて、じゃあ岐阜とか名古屋とか滋賀とかないかな、それもないなと。ただこう広がっていくんだよ、ね。
どこまで広がるんですか、本当に。我慢したらいいのに、その日。
てか、やっぱ自分で開けって話なんです
よ。そうですわ。そんな遠くまで一人で行かんと。
まあ、いろんな人と出会うの楽しいんですけどね。
まあね。
うん、
確かに。
で、ゲーム会によって違いますからね、また地域によって。
本当にだから、YSK さんは顔広いですよね。いろんなところでね、知られてますよね、きっと。
どうなんでしょうね。
いやいやいやいや、本当ですよ。
でも、富山から来てますとかあんま言わないんだよね。
うん。
だから皆さんびっくりするんですよね。え、北陸の方ですかとかっつって。
だから聞かれないと答えないんですよ、基本的に。
だから普通に皆さんね、名古屋の人とか近所から来たと思ってる人いますよね。
そうなんですよ。だから、なんか打ち上げとか二次会とかで、富山からですって言って、なんかびっくりされることありますね。
ですよね。みたいな。
そうなる。
言わないから、自分で。
すごい。
ね、本当に私、遠出なんていうのはね、本当に年に1、2回ですからね。
いや、でもそれで、それが普通だと思います。ダメです。YSK さんに基準値合わせたらダメですよ。
そうですよね。
おかしいですわ。
いや、でも東京から大阪までですね。それ以上ちょっといけないです。
まあ、
その時点でだからおかしいですって。ね、その。そこの基準値がもうすでに飛び抜けてるんですよ。
だから本当に車でね、5時間6時間は余裕って感じですよね。
いやでもそこはちょっと麻痺してるでしょうね。
ですよね。
すごいな。
かしだからなんかもうなんですかこうコンビニ行く感覚なんですかねこれ。
僕が多分東京とかも突っかけで車を運転して行ってる感覚です。
寝巻きで？
寝巻きでね。
あでもね確かに長時間ドライブするから靴ではないですね。
ほ う。何履いてるんです
か？要するに本当に長時間ずっと運転してるときは確かに靴も靴下も脱いで、それこそ本当突っかけで運転してる時もあるかな。うん、
寝巻きでね。
寝巻きで、ね、
あ、そういう時もありましたね。
ああ。すごいわ。
すごいな。車の中では何してるんですか？
運転ですよね。
そうですね。
いやこうなんか何か聞いたりとか。
あでもそれこそそういうボードゲーム系のポッドキャストを聞いた時もありますね。
ああ。
おお。どの辺がお気に入りなんですか、ワイスケさん。
やっぱしちゃがしなくて。
ちょっとだから大事なところを笑いながら言うの。
やっぱその振りはそう。
なんすか、一番大事なとこだったの。
まあ、もっと更新していただけると。
はい。
あ、開いた。開いた、開いた。
まあ、ラジオとかポッドキャストがいいんですよね。やっぱり運転するときは。
うん。ですね。
ですね。まあ、また、ページなり、当日も言いたいと思うんですけど、ちょっと出品物でちょっと補足したいことがあって、はい、まあ、ですね、いいですかね、それ。
あ、はい、どうぞ、行ってください。
大丈夫です。すいません。ですね、はい、まず、コロニアル5000円っていうので書いてあるんですけども、はい、で、コロニアルっていうゲームがあるんですけど、一応、ルールが一応レブ0とかレブ1とか最終版とかいろいろルールがこれあるゲームなんですよ。はい、で、一応商品で付いているのは、最初の英語ルールを日本語に訳した和訳ルールが付いていますっていうことだけちょっと言わせてください。
はい、わかりました。
はい、はい。あと、すみません、もう一個だけ、ディスクワールドアンクモルフォーク、ワレスノなんですけど、はい、これ、ものとしてはフランス語版になります。
はい。
で、カードは一応全部、日本語シール貼ってあります。
はい。
はい、でただあの、これあのどこどこの地名に駒を置いてっていうのがこうあのゲームとしてあるんですけど、
はい、
あのメカニクスとして、はいはい、だけどあのそのフランス語版なもんですからマップはフランス語の地名に書いてあるんですね。
なるほど、
うん、はいはい、なのでそこだけちょっとあの、まあ、当日も言いますけれどもちょっと補足をさせてくださいっていうお知らせです。
はい、わ、はい、かりました。
はい、
あとあのマチコロとバトルラインだけ 11S さんに残しておいてあげてください。
カットですね、そこは。
ダメか。11S さんはいなかったことになりますね、今回の収録
が。大丈夫だね。
はい。まあ、そんなわけでね、話は尽きないんですけども、ね、時間も時間なんで、はい、この辺にしたいと思います。
はい。
はい、それでは、本日のゲストは、チャガチャガゲームズの、純一さん、川口さん、えのきさん、そして、金沢バイオクラブの YSK さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、ダイモンサイコロクラブ通信第11回、
はいはい、
北陸ボードゲームフリーマーケット直前スペシャルの回、はい、いかがだったでしょうか。
いかがですか。
ボードゲームフリーマー参加される方は、はい、ぜひともね、来られる前にこの放送を聞いていただいて、うん、参考にされるといいと思います。
はい、
非常にね、耳の良い情報が、たくさん目白押しなので、
うん、
はい。あとね、もしも参加されない方もね、いろんな情報出てますので、は
い、
よかったら聞いてみてくださ い,
い, ださい。
ちょっとまあ長いんですけどね、今回やっぱりどうしてもゲスト会は長くなっちゃうんですけど、は
い、
まあそれは仕方ないですね。
はい、
はい、というわけで、ひかりん、告知の方よろしくお願いします。
はい、この番組では皆さんからのご意見ご感想リクエストなどをお待ちしています。
はい、
宛先は番組ホームページ、ダイモンサイコロクラブ通信、またはツイッターで受け付けております。
はい、
ホームページのアドレスはダイモンサイコロクラブ .cisanet です。
はい、
ローマ字でダイモンサイコロクラブは CLUB.SEESAA.NET ダイモンサイコロクラブ .CISA.NET です。
はい、
ツイッターアカウントは GS ヒカルです。 GSHIKARU です。
はい、
ですね、今公式ツイッターアカウントを取ろうかどうか迷ってます。またね、ここら辺も参考にできるようにアンケートというかまあ、コメントいただければ嬉しいです。ホームページの場合は、コメントまたはメッセージで、ツイッターの場合は、リプライ、ダイレクトメッセージ、または、ハッシュタグ、サイコロ通信でお願いします。皆さんのお便り、
お待ちしてます。はい、というわけでね、はい、今回はこんな感じで、はいはい、残念ながらというか、長いのでね、不定期更新コーナーは、まあ、お休みなんですけど。
はい、すいません。
はい、またね、次回、来週の、
はい、
第12回は、北陸ボードゲームフリーマーケット、感想会みたいな感じになると思います。
は
い、
そうですね、
はい、
う
ん、そこでゲストを呼びするかどうかまだ決まってないですけど、
はい、
まだよければね、ゲストとか呼んで話せれば楽しいかなと思います。
そうですね、
はい、というわけで、今回はこんな感じです。
はい、
はい、皆さん、ありがとうございました。
はい、
はい、そんな感じでまた次回までさようなら。